4. 新春対談。輝く女性アスリートからのメッセージ。問い合わせ、秘書広報課、内線241。2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会、以下東京五輪、までおよそ1年半、世界のトップアスリート同士の真剣勝負が楽しみになってきましたが、富士見市にも世界で戦う女性アスリートがいることをご存知でしょうか。今回はロンドンオリンピックレスリング女子48キロ級金メダリストの小原ひとみさん、サッカー U20 女子ワールドカップフランス大会優勝メンバーの佐藤瑞佳さん、第4回から7回女子野球ワールドカップ優勝メンバーの六角彩子さんをお招きし、東京五輪や市のスポーツ振興についてお話しいただきました。2ページ見開きの下半分に大きな写真があります。体育館の中でしょうか、窓を背に星野市長と3人の女子アスリートの方が椅子に座って並んでいます。中心には花とフワッピーが飾ってあります。写真右から佐藤瑞佳さん、ジェフユナイテッド市原、千葉レディース所属。FIFA U17 女子ワールドカップコスタリカ2014と FIFA U20 女子ワールドカップフランス2018に日本代表として選出され優勝を飾る。平成26年度に富士見市スポーツ栄誉賞受賞。小原ひとみさん、自衛隊体育学校所属。2000年から世界選手権51キロ級で6度の優勝。2010年から世界選手権48キロ級連覇。ロンドンオリンピック女子レスリング48キロ級金メダル獲得。平成24年度に富士見市スポーツ栄誉賞受賞。星野市長を挟んで、六角彩子さん。NPO 法人女子硬式野球侍所属。2010年第4回 IBAF 女子ワールドカップベネズエラ大会から、2016年第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ韓国プサン大会まで日本代表として出場し4連覇。ベネズエラ大会では MVP に輝いた。平成26年度に富士見市スポーツ栄誉賞受賞。写真終わり。映写機マークがあります。紙面全体写真から AR 動画が見られます。AR 動画の利用方法など、詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。目標があることの大切さ。市長、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。まずは小原さんに、レスリングを始めたきっかけや、現在まで続けてこられた理由をお伺いします。小原さん、私は小さい頃から体を動かすことが大好きでした。小学3年生からレスリングを始めたことで、それまではなかった目標ができました。レスリング自体も大好きですが、自分の目標を見つけられたことが現在まで続けてこられた理由だと思います。市長、小原さんはご自身の講演などで成功だけでなく、挫折についても触れられます。現役の頃、一度帰郷し、心身を休めたと聞きますが、復帰までにはどのような気持ちの動きがありましたか？小原さん、一度マットを離れるまでは、勝ち負けが全てでした。ある敗戦をきっかけに、しばらくレスリングから離れた後、久しぶりにマットに上がった時、私はレスリングが大好きなんだと実感しました。そして、勝ち負け以上に目標へ向かう過程、そして目標があることの大切さに気づき、もし試合で負けたとしても、一生懸命頑張った自分を認められるようになりました。市長、ロンドンオリンピックでの金メダル獲得までに多くの苦難を乗り越えてこられたのですね。そして現在、小原さんは 東京五輪を目指す選手の指導をしています。小原さんにとってオリンピックとはどのようなものですか？小原さん、競技開始から金メダル獲得までにいろいろなことがあり、一言で言うのは難しいですが、間違いないのは全てをかけてでも叶えたい夢だったということです。私だけではなく、家族、友人、一緒に頑張ってきた仲間たち、みんなの夢でした。そして今、今度は指導者として再度オリンピックを目指すことになりました。選手と信頼関係を築き、意識を高く持たせて、私自身も成長するんだという気持ちで取り組んでいます。市長、市では市民の皆さんに東京五輪をさらに身近に感じていただけるよう、市の姉妹都市であるシャバツ市があるセルビア共和国の選手の事前キャンプ地の誘致を進めています。セルビア共和国の一流選手のプレーを間近で見てもらうと同時に、選手との交流を図ることが市のスポーツ振興とともにより良い街づくりが進むと考えています。一流の選手のプレーを間近で見られる機会づくりとしては、富士見レスリング週刊、23ページ、見出し番号76参照の開催にも、小原さんにご協力いただきました。小原さん、市民の皆さんや子どもたちに、レベルの高いプレーを目の前で見ることで得られる興奮や、目標を見つける機会を届けられれば幸いです。市長、小原さんは、富士見キッズレスリング教室を開催されていますが、指導する上で心がけていることはありますか？小原さん、競技力の向上より人の話を素直に聞くことや、感謝の気持ちを持つこと、しっかり挨拶ができることなど、レスリングを通して人間としての成長を促し、苦しい場面に立った時も乗り越えていけるような精神を育みたいと思っています。苦しい場面でこそプラスに考える。市長、次に佐藤さんにお伺いします。佐藤さんはサッカーの魅力をどのようにお感じですか？佐藤さん、小学1年生でサッカーを始めたのですが、最初は先に始めていた子たちとの差が大きく、練習も大変で落ち込むこともありましたが、チームメイトが支えてくれました。あの頃のみんなのおかげで今の自分がいるのだと感じます。サッカーはチームワークが魅力の一つ。みんなでベクトルを合わせて戦わなくてはいけない難しさがありますが、一丸となって戦い勝った時の喜びはひとしおです。特にワールドカップフランス大会での優勝は最高でした。市長、ワールドカップフランス大会では試合の出場機会が得られず悔しい思いもしたのではないかと思いますが、モチベーションはどのように保たれたのですか？佐藤さん、スターティングメンバーは試合の中で自然とモチベーションを上げられますが、ベンチメンバーだからこそ感じられることもあります。客観的に試合を見られることをプラスに考えることが、チームを支え、試合の結果にもつながるのだと感じます。市長、市内小中学校に通いながら遠方のクラブチームでサッカーに励んでいた佐藤さんは、距離的な問題以外にも苦労があったのではないでしょうか。佐藤さん、サッカーに集中するあまり勉強を後回しにしてしまうこともありましたが、友達や先生などがフォローしてくれました。サッカーで結果を出して恩返しをしたいと思っています。市長、佐藤さんは現在ジェフユナイテッド市原、千葉レディースの一員として活躍しながら、東京ベルエポック美容専門学校にも通われ、サッカーと美容という二つの道を全力で歩まれています。どちらの夢も諦めずに頑張ってこられたのはどのような思いからですか？佐藤さん、小さい頃からサッカーだけでなく美容にも興味がありました。スポーツとエステは実はつながっている部分があり、体の仕組みを知ることでコンディショニングにも役立ちます。それに、ここにいる皆さんと同じく私も負けず嫌い。どちらも中途半端にしたくないですから。 結果だけでなく、普及のことも考え、行動する。市長、続いて六角さんにお伺いします。六角さんは、埼玉栄高校女子野球部に入部するまで、男子と一緒に野球をしていたと聞きましたが、その当時のことを教えてください。六角さん、兄の影響で野球を始めたのが小学4年生。小中学校時代は野球をやっている女子は私一人だけでした。男子は中学校くらいから体が大きくなり、体力差が出てきましたが、細かい技術には関係がないので、一生懸命練習しました。やはり私も負けず嫌いで、練習量も男子に負けませんでした。市長、皆さんの競技の中では一番競技人口が少ないかもしれませんね。六角さん、そうですね。しかし競技人口が少ない中でやってきたからこそ、みんな野球が大好きです。選手同士の結束も強く、代表チームでも先輩方がやりやすい雰囲気を作ってくれました。後輩もそれに応えて動き、チームが機能していましたね。市長、施設面でも足りない部分があるのではないでしょうか。六角さん、そうですね。野球に限らない課題だと思いますが、全国的にキャッチボールをする場所の確保すら難しいと聞いています。市長、先般開催したタウンミーティングでも、市民の皆さんから、子どもたちがキャッチボールやボール蹴りができる場所がないというご意見をいただきました。今後のスポーツ施策の参考にしたいと思います。六角さんはワールドカップ連覇や MVP 獲得を経験してこられましたが、その一方で周囲には女子野球の継続を諦めた方も多かったのではないでしょうか。六角さんはどのようにして自分を奮い立たせてきましたか。六角さん、やはり野球が好きな気持ちが強いから続けてこられたのだと思います。また、ある時期から結果を出すのと同時に、女子野球の普及について考え、行動するようになったことも大きいと思います。日本だけでなく、世界全体の底上げを図らないと注目されないので、世界各地の女子野球普及活動事業にも積極的に参加しています。私たちのチームにも台湾の選手が留学中です。少しずつ輪を広げていきたいです。市長、毎年12月に富士見高校グラウンドで開催しているサムライベースボールフェスタもその一環なのですね。六角さん、同フェスタは経験者も未経験者も一緒にプレーすることで女子野球の普及や競技レベルの底上げを図ることを目的に開催しています。我々 NPO 法人女子硬式野球サムライは、各地の少年少女野球チームの野球教室なども行っています。これからも市と共同していろいろなことに取り組みたいと考えています。頑張る皆さんは市の宝物。市長、最後に皆さんの今後の目標を教えてください。小原さん、まずは今指導している選手を東京五輪に出場させることです。また、富士見キッズレスリング教室の子どもたちを高校生まで育成し、心も体も成長させて羽ばたかせたいと思っています。富士見市はとても温かい町、さらに元気で活気ある町になるよう、微力ながら協力していきたいと思います。佐藤さん、東京五輪を目標に、日々できることを一つ一つ達成し、サッカーだけでなく、一人の人間として成長したいと思っています。また、富士見市の子どもたちに、J リーグやなでしこリーグの選手になりたいと思ってもらえるよう、魅力あふれるプレーを披露できればと思っています。六角さん、女子野球を世界中に広めていきたいです。また、市の NPO 法人として、市に女子野球の環境を提供できるよう取り組みを進めたいです。選手としてもまだまだ頑張ります。市長、皆さんは市の宝であり、アスリートを目指す子どもたちの憧れです。皆さんのご協力をいただきながら、施設整備や競技スポーツ、 障害スポーツの普及に取り組んでいきます。本日はありがとうございました。写真が7枚あります。1枚目、瞳小原レスリング。自衛隊の制服を着て右肩の前に軽く握った拳を上げています。2枚目、水川佐藤フットボール。サッカーゴールの前でボールを片手で持っています。3枚目、綾香六角ベースボール。バットを構えています。4枚目、自衛隊体育学校。昭和36年に自衛隊の共同機関として陸上自衛隊朝霞駐屯地に部隊の体育指導者やオリンピックなどの国際級選手の育成、体育に関する調査研究を目的として創設。以降、すべてのオリンピックに選手を輩出してきた。自衛隊体育学校の外観、コピーライト、自衛隊体育学校。5枚目、ジェフユナイテッド市原、千葉レディース。千葉県市原市及び千葉市をホームタウンとする日本女子サッカーリーグ、なでしこリーグ、加盟の女子サッカークラブ。佐藤さんは同クラブでミッドフィルダーを務める。ジェフユナイテッドチームフラッグ。コピーライト1992jef.fc。 6枚目、NPO 法人女子硬式野球侍。六角さんが所属している女子野球チーム。女子野球の普及・発展を目的に設立された NPO 法人。本拠地は針ヶ谷にあり、各地で女子野球教室などを開催している。チームの集合写真です。コピーライト、NPO 法人、女子硬式野球侍。7枚目、侍ベースボールフェスタ。NPO 法人、女子硬式野球侍が、毎年開催している野球教室。年齢、経験を問わず、野球が大好きな女性を対象としている。練習風景です。写真終わり。